ユンタクプレイバックシアター沖縄。皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週もいつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。7月に入りました。早いもので2021年も折り返しになりますね。さてさて、番組タイトルの中で使っているユンタクとは、沖縄のシマクトゥバでおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第87回の放送をお届けいたします。今日のユンタクのお相手は、鍼灸マッサージ治療院ライフノート代表であり、鍼灸フェスタ実行委員会代表、鍼灸師の上原博也さんをお招きし、沖縄で鍼灸治療をたくさんの方へ知っていただくためのイベント、健康沖縄鍼灸フェスタのことをユンタクしていこうと思います。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお届けします。はい、それでは今日のユンタクパートナーは、上原博也さんをお招きしましょう。上原さん、どうぞ。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、最初からカミカミですみません
いや
なんだかあの上原さんを前にして緊張してるのかなな
んでですか
いや久しぶりにゲストに来ていただきましたね、
はい、そうですね、スタジオに久々に来ました、
ね、そうですね、はい、上原さんは今回で4回目になりますかね、なんだかんだ言って。
そうですね、ありがとうございます。
もう常連さんなのですが実は、はい、上原さん、この沖縄物語 in 夢の種沖縄スタジオと言ったらいいですかね、うん、はい、うん、このスタジオになってからは初めてですよね、
うん、初めて来ました、ね、今日は、うん、あのすごいいいですね、
ね、いいでしょ
う、また前の場所とまた雰囲気も違うし、ね、
はい、
うん、とても居心地がいいというか、
ね、
リラックスするなんかいいなんか雰囲気ですね。
雰囲気ですよね、うん、そうそう、あの以前のスタジオと本当またね全然違った雰囲気で、
前は那覇の方でしたもんね。
そう
那覇でまた向こうは向こうでいいなんか、ね、あれでしたけど ね、うん、
こっちはね
スタジオでしたけど、こっちはまた違うなんかね、いい雰囲気があって、
そう、
ま
あね、あのカフェの中にスタジオがあって、 なんかねすごくこうなんだろう、落ち着くというか、はい、ね、うんうんうん、北中城のこの沖縄のね、
そうですね、沖縄らしいなっていう、
ね、感じがしますよね、うん、
しますね、
はい、そうなんです。そんなスタジオ去年は実は去年もこのスタジオでは出てもらってるんですけれども、
う
んうんうん、遠隔放送でお声だけ来ていただいてるんです、はい、だから、はい、今日リアルにスタジオに来ていただくのは、はい、まあ初めてということで、ね、はい、改めて、ね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さてさて、それではまずはですね、今のお気持ちをですね、恒例なんですけれども、布の色を使って教えてもらおうと思うんですけれども、
はい、
上原さんは何色の布をお選びになられましたか、
はい、今日はたくさんの色があったんですけど、はいはい、その中から、はい、何ですかね、濃いブルーですか ね、これは、
うん、すごい濃いブルーで、
濃いブルーでした ね、うん、これを選びました。
どんなお気持ちなんでしょう、
なんでしょうね、でもだいぶあの空の色が 濃くなってきたなっていうのが今日の朝からのなんか印象だったので、
そうですね、そうそうそう、なんか沖縄のザ・ブルーが広がってますよね。
そうそうそうそう、もう急に、うん、その前6月ね、梅雨時期はもうずっと雨が続いてたので、はい、
そうそうそうそう、うん、ね、やっとなんか沖縄らしい夏の沖縄が、
うん、そうですね、うん、なんかもう濃ゆいっていう、ね、ブルーが濃いっていう、はい、気持ちよさをちょっと感じてきたので、
気持ちよさから、
うん、
ね、
そうです ね、これをちょっと選んだんだと思います、
ね、ありがとうございます。そんなね、上原さんのことをですね、もう少しリスナーさんに知ってもらおうと思うので、はい、自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、はい、自己紹介ですね、
はい、
何を考えても何も考えてはい、ですね、はい、宜野湾の方で、はい、鍼灸マッサージ治療院をしております、はい、上原弘也と言います、
はい、
で、今は、僕はちょっとあの宜野湾の方ではまた出たり出たり戻ったりっていう感じで、
はい、
あの宜野湾にもあるんですけど、読谷村の方でも、オーシャンサイドアキュパンクチャースタジオという、治療院を去年作りまして、
とっても素敵な、
はい、両方行ったり来たりをしているので、はい、落ち着かないような日々を過ごしてるんですけど、はい、そこであの鍼灸治療をやったりとか、運営の方をやったりということをしています、
はい、
でもう一つあの活動としては、ハリキューを、この県内で、はい、たくさんの人に知ってもらおうというふうに活動していく、そのハリキューフェスタというイベントの実行委員長をさせてもらっていて、
はい
はい、それをちょっとあのやっている感じですかね、
はい、
うん、
ね、今日はそこを ね、
そうですね、う
ん、中心にユンタクしていこうと思います、
はい、
よろしくお願いします、あの上原さん、はい、前も言ったかもしれないけど、うんうんうん、いいお声ですよね
そうです
か、なんかしびれますね本当にね、こうやって正面で、はい、上原さんと正面で向き合うってなかなかないんですけれども、
は
い、
確かにそうですね、
なんか今ふと思ったんですけど、
はいはいはい、
あのジャンレノさんに似てますね、
はい、よく言われます、
あ、やっぱし、
はい、うん、言われます、ね、言われます、
すっごいそっくりだなと思って
そうなんですよ、あのコロナ禍で、あのマスクをするようになったんで、
はいはい、
ヒゲをあの思いっきり生やしたんです
多いですよね、
そう、こう、このほっぺたの方まで、うんうん、生えるんで、さらにそれがまた
ねえねえ、いや本当そっくりだなと今改めてジャンレノさんに似てる声が素敵な上原さん
いやありがとうございます
、ね、このラジオではお声だけなんですけど、うん、またあの僕のフェイスブックとか、
あ、そうですね、
あので、
う
ん、顔出し OK でしょうか、
はい、もちろんよろしくお願いします
ね、そうそうそう、そんな上原さんと今日はユンタクをしていこうと思うんですけれども、もちろんそのライフノート、うん、はい、の代表である中でも、うん、もちろん自ら鍼灸師としてもご活躍されていて、うん、実行委員長を務めている、はい、ね、沖縄、うん、あ、健康沖縄、
健康沖縄、
ハリキュー、
ハリキューフェスタ、ハリキューがあのひらがなのハリと、はい、アルファベットの Q でハリキューフェスタ、
ハリキューですよね、
はい、
はい、フェスタ、について伺っていこうと思うんですけれども、はい、
うんうん、
今回というか、まあ、予定をしているのは今年の12月の5日ですよね、
はい、そうです、はい、今年は12月の5日に予定をしていて、
はい、
毎年そうですね、今回で第3回目に
3回目になるんですよね、
はい、なるんですけど、毎年1回、
はい、
で大体11月から12月の、
は
い、あの時期にやっていたんですけど、はい、やっぱり去年はあのコロナ禍で、
ね、
はい、
いろいろやろうやろうというふうにどんどん準備を進めながら、ね、
そうですね、
あのいろんなものをやってたんですけども、まあ、結果的にはね、
そうですね、
少しあの、あのなんて言ったらいいですか、延期というか
延期ですね、あの本当に準備をして、
はい、
あのいろんなことを固めていっている途中に、やっぱりあの確かその時期にステージ3か4に県内は入っていったので、
そうですよね、
もうここはもうやめようということで、で一度ストップしたんですけど、はい、そのまま延期延期が続いて、で7も1年間まるまる延期という形になりました ね、
はい、ね、
うん、
なので去年、まあ、1年目に、ね、1 回目2回目はやって、去年の第3回目がこう、少し延期になって今年の12月に予定をしているということですね。
はい、そうです。
ね、今年こそはという気持ちがありますよ ね、 すね。
なんかもう今でも、ね、あのオリンピックの件もあって、あの落ち着かないところではありますけどね。
そうなんですよね、いろいろね、どうなることやらっていうかあるんですけども、
でもまあ準備をして12月までにはちょっとあの安心して皆さんが ね、あのこうやって情報を見れたりとか聞いたりできるような状態が作れればいいなと思ってます。
そうですね、なんとなくまあ期待も含めてです、込めてなんですけれども、ね、12月ぐらいだったらなんとかっていう ね、
そうですね、
ありますよね、
はい、
そうそう
そうなんです、
ね、まあ、改めてなんですけども、はいはい、ハリキュー健康機能はハリキューフェスタをこう、まあ、はい、第1回目第2回目進めてきたと思うんですけれども、きっかけというか、
あ
ね、
はいはい、
どんなことがきっかけ、まあ、コンセプトだったのかきっかけなのか、どんなことからこう始まっていったんでしょうか。
そうですね、これももう本当にあの沖縄県内でもやっぱりハリキュー新旧の団体があったり、あとは新旧市もやっぱりいっぱいいるんですけど、
はい、
あのやっぱそのなんだろうな、一般の方に伝えるっていうことをあんましやってないのもあるし、あとはこう県内でもやっぱ学校、この養成学校ができてすぐの頃でもあったので、
そっか、
資格者は多いですけど、あのやっぱりこうどう発信していいのかわからないような状況があったので、まず最初スタートっていうのはあの琉球新旧門、
琉球新旧門ね、はい、はい、あの一回琉球新旧門でも上原さんにはこのゲストで来ていただいてますよね、はい、
はい、あのはい、お邪魔しました、はい、その県内の新旧市の、このスキルアップだったりとか。はい、あとはこの啓蒙という、いろんなところにこう新旧を知ってもらおうという活動をこう有志で集まって、でこう活動している中で、その中で出た、こうアイデアというか企画がもともとこのハリキューフェスタですね。これで、一般の方、
はい、
最初はこうね、やってたこととしたらこうドクター、お医者さんに向けてのセミナーをやってみたりとか、鍼灸師に向けての勉強会をやってみたり、企画だったんですけど、
はい、
もうそれよりもこうより一般の方に、一般の人からすると何だろうな、鍼灸ってもう全然わからない世界なので、はい、この方々に知ってもらうっていうことを目的に、はい、ちょっとお祭りにしてみようということで、はい、スタートしたのが、
そこがスタートしたんですよね。
はい、そうですね、
ね、まあその時はゼロからスタートですから、
ゼロですね、
相当なエネルギーがいりましたよね。
エネルギー使いました ね、
ね、
1年2年やって、もう本当初めてのことで問題もたくさんあって、もうその中でもう自身が自律神経を壊したりとかっていうこともありましたから。いや
でもね、本当にね、相当な、ま、上原さんがこうリーダーとなって突破をしてったっていう、ね、
もうとんでもないです。なんかもう本当助けられてというか、なんだかんだでも最後は人に助けられてっていうことの方が多かったので、でまた今回もそのいわゆる自律神経みたいな症状を初めて体験しましたけど、それを救ってくれたのもまた鍼灸だったりしたので、
すごいな。そういう意味では鍼灸の良さとか、
そうそうそう、
期待って言ったらいいですが、効果みたいなものっていうのはどんなことがあるんですか。
ありましたね、僕も元々は運動指導の仕事とかをしていたので、こう鍼灸は知ってたんですけど、例えば筋肉の痛みとか、そうそうそう、そういったスポーツの復帰にこう鍼灸が関わってるのは知ってたんですけど、改めていろいろ見てると、やっぱその東洋医学的な目線っていうのがあって、でその中で体に何かこうお薬とかではなく物理的な刺激を与えて変化させていくっていう、なんかこれがどんなことができるのかをよく分かんなかったんですけど、こう教科書ではまあ学ぶんですけど、ね、実際自分がこのハードワークでこう自律神経を壊して、
はい、
動悸だったりとか、夜中にバッと目が覚めて眠れないとかっていうことがあった時に、まあ、定期的に治療を受けてたんですけど、その時に本当にだいぶ改善されて、で今はもうそれですっかり定期的に月2ヶ月に1回とかまたいろいろ通ってはいるんですけど、まあ、馴染みの先生というか、
はい、
同業者ですけど、
そっかそっか、
相談しながらやってるんですけど、そこはもう維持できているので、なんだろうな、本当にこう 働き盛りの方もそうだし、あとはまた病院に行っても何か問題はないよって言われるけど、うん、本人は苦しいっていう方、う
ん、なんかね、
そういった方には本当に選択肢の一つとして知っておいてもらうっていうのはとても必要かなっていうのは感じてます、
ね、
う
ん、そんなこともきっかけとなって、うん、まあ、ご自身の院もそうでしょうけれども、うん、ハリキューのフェスタもそんなことがきっかけとなって始まっていったところもあるんでしょうね、
う
ん、
そうですね、はい、もうその症状で病院で、ね、問題ないって言われても本人は不安ですから、
そうですよ ね、
だからその時にこうチョイスできるものを何か持っておくっていう意味では、はい、うん、情報はちょっと発信しておくべき、この、ね、資格者としては情報を発信した方がいいんじゃないかなって思います。
ありがとうございます。ここで一旦音楽を入れて後半に移っていこうと思います。手を繋いで守っていた、
トークライブレディオ夢の種。
はい、じゃあここからの後半はもう少し健康沖縄ハリキューフェスタについてお話を伺っていこうと思うんですけれども、第3回目になるということですよね、今年が、はい、今年の12月5日を予定しているんですけれども、第3回目のフェスタを予定しております、はい、どうなんでしょう、今年は、まあ、1回目2回目と進んできたんですけれども、はい、3回目何かこう改めてこう変えていくものだとか、変えずに大事にしていることみたいなことっていうのはどんなことがあるんですか。
そうですね、このちょうど2018年が第1回、
はいはい、
で2019年第2回なんですけど、はい、この本当手探りで、で企画を出してやって、はい、みんなでこう出し合ってやっていった中で、はい、やっぱりこう鍼灸師が多いんですね、実行委員会も。あ、
もちろんそうですよね、最初に琉球鍼灸網からスタートしながらやっていったから、ネットワークは鍼灸師の皆さん、
そうですそうです、鍼灸師が多くて、そうなると、はい、やっぱり専門職の人が集まると、やっぱりその専門の方にこう目線がいくというか、なんかこう鍼灸を伝えるということを目的にしたときに、何かこう鍼灸の細かいところを掘り下げていっちゃうような、
はい、あもう専門の先生だからこそよりこう深めていくっていう感じ、
鍼灸のマニアックな方向に行ってしまうと、今度はね、目的としては一般の方からするとこうあんましついていけなくなってしまったりと
か、
っていう風になるんじゃないかなと思って、で今ちょうど1回目2回目終わって、
はい、
でそれまではこう鍼灸師の先生だったりとか、はい、本土でこう研究をされている先生が一般の方に講話をしたりとか、
はい、
そういう風にしたんですけど、
はい、
今回は今度はこう県内の先生だったりとか、あとは他業種の方をちょっとこうお呼びして、こう予防だったりとか、
はい、
あとは健康についての講話ということをちょっと多めに入れてみて、
なるほど、
そうですね、健康沖縄ハリキューフェスタというタイトルのちょっと健康の部分をちょっと割合を増やして、
はい、ちょっとそっちが厚みがあるというか、
うん、そうですね、それをして、はい、そこに興味がある方がまた鍼灸のものに触れていくというようなことをちょっと試してみようかということで、
は
い、なのでクリニック開業医の先生に、
はい、
こう講話をお願いしたりとか、あとは介護事業所の、
はい、
施設長の方に介護予防という目線からのお話をいただいたり、その中でまた鍼灸っていうのはそのジャンルの中にどういうふうに関わっていけるよっていうことを一緒にディスカッションしたりとか、
あ、いいですね、
うん、そういった形でなんか進めれたら、
あ、素晴らしい、
というふうに企画をしています。実験会ですね、また今回も、
ね、そういう意味ではね、上原さんが言う実験というかね、今までこうハリキュー、鍼灸師の皆さん専門的なところをよりこう充実させていったと思うんですけども、はい、そこから今度は健康のところにこう、
そうですね、
枠を広げて、そうか、そうすると参加する人も、なんて言ったらいいですかね、こう幅が広がりそうですね、
うん、そうなんですよね、なんか鍼灸って言われると、
ええ、
前のアンケートも取らせてもらった時に、
はいはい、
聞いたことあるけど自分の 自分がいつ使っていいのかわからないとか。
確かに。
だからこう、人ごとというか、はい、こういうのはあるよって知ってるっていうぐらいの認知だったので、で、健康っていう広い面で見たときに、この選択肢の中に、あ、入るんだなっていうのをちょっと知ってもらえると、より具体的になんか、ね、行動につながれたら。
そうですね、確かに。今、上原さんがお話ししてて、僕も確かになんかこう、仮にですけども、少し健康を害した時に、選択肢の中に鍼灸って頭に浮かぶかなっていうと、鍼灸はもちろん知ってますし、ね、僕のお友達もいっぱいいるんですけれども、確かにそう言われてみると、こう直結していくっていうのが、
やっぱり疲れたら、ね、マッサージに行くけど、鍼灸は上がってこないし、
ね、なんか一番に上がって、ね、こうやってお話してるとそうだろうなと思うんですけど、言われると
そうなんですよ、結構やっぱこれはもう自分もそうだし、こう体調悪いと病院には行くけど、鍼灸の先生に相談しようというのはあんまし浮かばないので、だから一番はなんかこうかかりつけ医ではないですけど、もっとあのなんだろうな、身近なところに、なんか気軽に話せる、こう鍼灸師がいるっていうような、各地域にそういった先生が増えると、なんか、いいんじゃないかなと。
そうですよね。確かにおっしゃる通りですね。そういう意味でも、その鍼灸を知らない、またどういうふうに、自身の健康の中に、こう、レパートリーというか、治療のレパートリーだったり、健康のレパートリーに入れてもらうというところなんですかね。すごいな。
そうなんです。やっぱどうしてもこう、鍼灸っていいよっていう、あの、アピールだけになってしまうと、こう、なんだろう、独りよがりではないですけど。
確かに確かに。
温度差が出てきてしまうと。
確かにね。そこで実際の、まあ、人たちっていうか、との、こう、少しギャップを。
そうですね。なってしまうんじゃないかっていうふうに思っているので。なので、もうなるべく、そう、いいよ、必ず受けてくださいではなくて、こんなのもあるよっていう、
あ、素晴らしい
ぐらいの、
その辺がもちろん第1回、第2回を経て、いろんな人の声を聞いたりアンケートを取った中からまた浮かび上がったら、今年のチャレンジするところなんですね、きっとね。
そうですね、そういうふうになんか言った方がいいのかなっていうのは、ちょっと、今回の回の企画につながってると思います。
なるほど、素晴らしい、
はい、そうですね。今ちょうど河野さんとこうお話ししてて、その時に会場に来た、はい、臨床心理士の方がいて、で、その人の感想がとっても面白くて、なんか鍼灸師っていう人たちと初めてこう触れたっていうことを僕に、はい、伝えてくれてて、なんか木、
はいはい、
この生えてる木みたいな人たちだなって印象を受けたっていうことを言ってて、なんか自分たちは気にしてなかったけど、この木はずっとあって、で、なんか、こう、雨降った時とかに、いつの間にかこう下に行ったりとか、影を求めて行ったりする時に自然に使われるような、なんか人な印象を持ちましたっていうことを言ってくれて。
なるほど。じゃあ、
面白い発想だな、いや、と。
逆に上原さんなんかは気がつかなかったような、ね、お話だじゃないですか、そういうことも。
そうですね。そう見られるって面白いなと思いましたね。
本当だ、本当だ。そんなね、フェスタをしていこうと思ってるんですけども、はい、そろそろ、まあ、12月ですけれども、そろそろいろんなこうボランティアの方だったり、またいろいろ応援してくる、協賛していただいたり、応援してくれる方も、はい、そろそろ募集始める頃なんでしょ。
そうですね、そろそろ、もうちょっと会場もちょっと今回広くて、浦添市の、はい、屋内練習場、はい、という、マジュンランドさん。
マジュンランドのところね。はい、はい、はい。
で、そのマジュンランドの、こう、2階になるんですね。なので、ちょっと会場広くて、こう密にならないように、っていうふうに、はい、ちょっとまだね、まだわからない時期なので、で、広いところでやるので、やっぱ人手が少し、必要だなということで、
そうでしょうね。
ボランティアだったりとか、あとはもう本当に、もう自分たちで運営してるので、企業様からの、こう、バックアップだったりとか、
そうですよね、
協賛金、またこう協力金っていうのをちょっと声かけて集めさせてもらってるようなイベントなので、そうですね、それがちょっとずつ必要になってくる
ですよね、ね、はい、結構大掛かりでやるから、ね、それなりに、まあ、もちろん費用や人もかかってくるし、それはもう皆さんにね、できればこういろいろこの、趣旨にね、賛同してくれる人が協力してくれると嬉しいですよね。
そうですね。 ではないと思います、ね、はい、
どうでしょう、うん、その辺のあたりは、はい、情報としてはフェイスブックがいいのかな。
そうですね、フェイスブックの中に、はい、健康沖縄、はい、ハリキューフェスタ、はいはい、ひらがなのハリとキュー、アルファベットのキューで、で検索してもらえると、はい、そのページがありますので、なるべくそこに情報を上げるようにしていますので、はい、その中でこの協力願いだったりとか、またお問い合わせ先というのはそっちに随時上げていくような予定をしています。
なるほどなるほど、はい、でそうすればそこでこう、まあ、メッセージを送ったり、うん、いいねをしたりとしながら、はい、こう情報を得たり、うん、また協力したいよとか、はい、そういうことが
そうですね、できる、うん、そちらからちょっと直接なんかやり取りしていただけると、はい、スムーズかと思います
ですね、はい、いや素晴らしい、ね、ぜひこのラジオをお聞きの皆さんも、Facebook で、上原さんのところと、はい、コンタクト取ってもらえると嬉しいですし、はい、僕の Facebook にも、宣伝で載せてもらいますね、
はい、ぜひありがとうございます。はい、
ありがとうございます。それではここで一旦音楽を入れてエンディングに移っていこうと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、まだまだねいっぱいお話をしたいのですが、今日もエンディングの時間となりました。上原さん、あっという間の30分ありがとうございます。
早いですね、あっという間です ね、
本当にもういつもいつも思うんですけれども、はい、改めて今日は新旧フェスタ実行委員会代表であり新旧マッサージ治療院ライフノートの代表新旧師の上原博也さんをお招きしユンタクを楽しみました、ね、とても素敵な素晴らしい活動のユンタクありがとうございました。
ありがとうございました。いえいえ楽しかったです、
ね、本当に僕も楽しかったです、は
い、
ぜひぜひ今回は上原さんにご出演をいただいたんですけれども、またねフェスタの皆さんの、ね、お声なんかもこのラジオで発信していただけるといいなと思うんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、ぜひちょっとそうですね、そういうふうにしっかりこうなんかリアルの声を、ね、出していければ、ね、
こうやって、うん、まあ、私がこう協力できるというかある部分でその協賛できる部分って、はい、このラジオを通して、うんうん、いろんな人たちとのつながりを作るなんていうことができると思うので、ぜひそこは協力をさせていただけると嬉しいです。
はい、嬉しいです。ありがとうございます、
ね、ありがとうございます、うん、どうです、改めてですけれども、うん、今年のフェスタに対する意気込み、はい、上原さんがこう感じてる、うんうん、なんか この、ね、1年、うんうん、こう
ですね、
延期したフェスタに対する思いみたいなのを聞かせていただいてもいいですか。
うんうんうん、そうですね、本当にこう誰も予想してなかった出来事が、
ね、
去年は起きて、
そ
うそう全くひっくり返ったんですけど、やっぱり改めてその1年を経験しても、やっぱりこうやっていくこととして残ったというか、うん、なんかこう今後も必要かなというのはちょっと感じているので、
うん、
なんか改めてちょっとまあ今回はねまずは安全にっていうことは意識しながら、
はい、
うん、まずはちょっとずつやってみるっていうのは、はい、ちょっとやっていきたいなと思ってます。
そうですよね、はい、本当に、うん、まあ、そういう意味ではこういう聞き方あれなのかもしれませんけど、うん、よくこう残っているなと思います。本当に
そうですね、うん、なんかもうね残ってますよ ね、協力する方もいらっしゃいますし、
うん、本当に素晴らしいことなので、うん、はい、ぜひぜひ12月5日のフェスタに向かって、はい、Facebook でいろいろ情報発信していきますので、健康沖縄ハリキューフェスタで Facebook で皆さんもつながってください、ね、はい、お願いします。
ありがとうございます。
はい、今日のユンタクとても楽しい時間になりました。本当にジャンレノに似ている上原さんありがとうございました。
ね、
リスナーの皆さんも今日も放送最後までお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう育む夢の種ラジオユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできますように。今日は最後もカミカミでした。 それでは最後、上原さん一緒にバイバイしてもらってもいいですか。
はい、
はい、それではまた来週、バイバーイ。